to invite your attention tonight to Genesis chapter 22.
創世記22章を開きましょう。
これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わされた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人をイサクを連れてモリアの森に来なさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムは土間に蔵を作り、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のために旅路を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。ありがとうございます。
Well, the title of our message tonight is You're all on the altar.
今晩のメッセージは、あなたのすべてはこの祭壇に置かれてますか、この捧げられてますかっていう話です。
You know, we first read of Abraham in Genesis chapter 11.
このアブラハムのことが、まあ、創世記11章に書いてます。
He was living in the land of Ur of the Chaldees.
そこにはウルっていう場所に住んでいました。
But God told him in Genesis chapter 12 verse 1 that he wanted him to get out of his country.
しかしこの12章1節に神様がそのアブラハムにはあなたの生まれ故郷からあなたの父の家を出て、
leave his relatives.
だからこの親戚から離れる、父の家から離れるって言われました、
ね。Go into a land that God would show him.
私が示す地、だからどこって教えなかったね。私が示す地を行きなさい。
And so, you remember that God didn't tell him where to go exactly.
やっぱりね、今からどこに行くって分かった方が安心だったかもしれないけど、そんなことなかったんですね。
But he just told him he wanted to leave his country.
ただ自分の生まれた場所から離れて、私が教えるからついてきなさい。
And so the Bible tells us that Abraham obeyed. He left it all and he went out not knowing where he was supposed to go.
もうアブラハムは本当にすごいことは、今からどこに行く分かりませんけど、神様言った通りにすぐに従って出て行って、この引っ越ししました。
But God led him.
しかし神様は導いてくださったんですね。
Step by step. We don't always know where God's going to take us, but we are to follow his plan and let him lead us and guide us daily.
私たちも神様の計画の中に生きてても、時々明日どうなるかな、来年どうなるか本当にわからないんですけど、もう一歩一歩神様と歩むなら導いてください。
Now, I'm sure that most of his relatives and the people that he grew up with and the people of the world thought he was very foolish to do this.
多分彼の家族や周りのお友達は彼を少し愚かねえと思ったでしょう。
I mean, most of the people there, a lot of his relatives in the area that he lived, they were idolaters.
また彼の周りの人たちは偶像礼拝者でした。
And so, of course, they can't comprehend this, obeying God, a God that speaks to you.
だから誠の神様があなたに声かけて引っ越ししなさいっていう、何のことでしょうか。
ButAbraham chose to obey and follow God's plans.
しかし神様は、アブラハムはこの人の目を気にしないで神様の声を聞いて従いました。
And so God gave him a great promise.
そして素晴らしい約束も与えました。
And he said, I will make thee a great nation.
私はあなたの子孫から大きな、もう大きな国を作るって言いました。
And as we obey God, he'll give us promises.
でやっぱり神様に従っているものはやっぱり約束も与えられます。
And obedience to him and his word follows after that obedience, usually we receive blessing from God.
本当に私たちの分は従う。そうすると神様は祝福を与える。
So we see in Abraham, of course, the Bible emphasizes especially his great faith in God.
だからこれを読んでみると本当にアブラハムは信仰深いものと思いますね。
But not only his faith, we see here his obedience to God also.
だからまず信仰がすごかったけど従順であったことがわかります。
Really, it was unhesitating obedience, unarguing obedience to God.
神様と議論もしなかった、躊躇もしなかった、もうすぐに従ったんですね。
And so we see here that he departed, he left, he did exactly what God asked him to do. Now remember, Abraham was also a wealthy man. He was rich in cattle, silver and gold, the Bible tells us in chapter 13.
13章読むと、アブラハムはお金持ちでした。銀や金や家畜を持ってました。
But the riches didn't own him.He knew that God was the true owner of those
しかしそんなものには縛られてませんでした。もう神様が与えたもの。だからそれは神様に対して自由でしたね。
And you find that Abraham, acknowledged God as the owner of all of those possessions when 600 years before the law was given.
だからこの立法が与えられる600年前の話はアブラハムです。
You find that he tithed, which is a 10% of all that he possessed.
だから10分の1献金のメッセージを聞いたことなかったと思いますけど、彼が持ってるそのものから10分の1を捧げていました。
Gave it to Melchizedek, the high priest, that he met.
その大祭司の方にそれを捧げたんですね。
And, Abraham, of course, as we've mentioned, has been called the father, of all the faithful.
アブラハムはこの信仰の父と呼ばれてますけど。
But, God was truly in control of Abraham's life.
しかし本当にアブラハムは神様は私を支配してもいいですっていう気持ちが。
Now, let's move on a little bit further in his life. God gave him all these promises. You're going to become a great nation. I'm going to bless your seed. I'm going to multiply your seed.But we also realize that, he and Sarah could not have children.
だから神様からせっかく素敵な約束をいっぱいいただいてるのに、子供も孫もたくさん生まれるよって言っても一人も子供できなかったんですね。
And, so that was a huge promise that God gave him, but all nature seemed to be against it.
だから神様からこんな大きな約束があるのに、なんかこの人間的なこの体がもう子供が生まれない。
And the older they got, the further away the possibility seemed to be of them ever having a child.
まあだんだん年老いてきて、若い時もなかったらこんな年寄りになってから生まれるはずはないっていう考えをもう時々持ったでしょうね。
Until Abraham, of course, began to question God, well, maybe I just need to have another wife.
だからアブラハムも途中で神様がそう言うけど自分の妻が子供産めなかったら二つ目の妻をもらった方がいいのかな。
And we know, of course, he got out of the will of God, out of the plan of God by going into another lady and having a child.
だからそのしもべとこの子供を作ったことはそれは神様の計画ではありませんでした。
And the fact of the matter is, You know, Ishmael and, his clan and his, offspring have really been quite troublesome to this world.
だからその結びでイシュマエル君が生まれたけど、本当に彼と彼の子孫は今までこのやっぱりトラブルを起こすものです。
And of course, tremendous trouble in the Middle East. There will continually forever be trouble there until Jesus comes.
エルサレムその辺りには本当にもうずっとやっぱりそのイシュマエルその失敗によってそのつながりは良くないんですね。
But, we look later on in his life and where God said, no, I'm still going to give, fulfill the promise, I'm still going to give it to, give Sarah a son.
しかし神様はアブラハム、あなたとサラに子供を与える。
And you remember he sent that angel and she heard it. And here she's 90 years old and she laughs like it's a big joke because
90歳のおばあちゃんになって
る。She hadn't been able to have a child when she was young. How in the world is she ever going to have one when she's old?
もう笑ったのが気持ちわかりますね。40生まれないのに90で生まれるの何かおかしいね。
And then she got in trouble for laughing.
だけど笑ったから。
And then she lied and said I didn't laugh.
で今度嘘ついて笑わなかったよ。残念。
Well, you know the Bible. We know it's true. We know that God's word is so true. It just tells it exactly like it is. It doesn't hide anything. Doesn't cover anything up. Just shows the humanity.
やっぱり聖書とても正直。その人間のアブラハムの大きな信仰を見せるけど、弱いところ、またサラのいいところ、またサラの間違ったところとか、もう正直に私たちに教えられています。
But now he comes down to this time and he says a year later your wife's going to have a son and that son is born and they call him Isaac.
1年後言った通りにイサク君が生まれました。
And Abraham's 100 years old.
今度アブラハムは100歳になってます。
And he's old enough easily.To be the grandfather of Isaac instead of the father.
本当、お父さんよりはおじいちゃんの方がなんか呼びやすかったかもしれないけど。
And he, can you imagine here? He holds in his arms this promised son that God had promised him that would bring forth blessing and a tremendous future and a nation, all of these wonderful things, and just like the stars of the sea.Stars of the sky and the sand of the seashore, God would multiply his seed.
だからこの100歳の時にはこの生まれたばかりの赤ちゃん抱っこして、ああずっと期待してきた、待ってきた子供生まれた。神様、この子供からこの砂のその海のこの砂のような数、また空にある星の数、そのようにこの子供も孫も増えてくださる、増やしてくださること。
And so, of course, he loves this child, and he raises it, and it's just the apple of his eye, and it's his love and affections are just wrapped up in this son, this promised son.
本当にイサク君が可愛かったんですね。もう唯一の宝物でしたね。
And really, it just became, that son became almost like an idol to Abraham.
まあ、この偶像に近いぐらいにもう何よりもこの子を大好きっていう気持ちになったんですね。
But then God sees that and he puts Abraham through the test.
神様それを見てましたね。はあ、イサクのことを愛してる。じゃあその信仰を試してみよう。
Does Abraham love me or does he love his son more?
神様が知りたかったことは私、神を愛してるか。イサクをどっちの方を多く愛してるか、そう見たかったんです。
He doesn't touch his possessions. He doesn't touch his own life. He doesn't touch the life of his wife. But he touches the very closest, dearest, most valuable possession that Abraham had.
だからアブラハムの金と銀をくださいって言わなかった。もうそれをすぐ入ってあげたはずです。またサラさんには手を置かなかった。やっぱり一番自分の目に可愛いこのイサク君に指をかけたんですね。
He didn't ask Abraham, well, you know, you just lay down your life, give yourself a sacrifice for me.
またアブラハムは自分を死になさい、私のために自分の命を捧げなさいと言って、まだその方が楽だったかもしれない。
He would have no doubt thought, well, I've lived a full life, 100 years, I'll be glad to sacrifice my life.
もう100年間私は生きてきたから自分の命を捧げるべきでしょうか。はい、わかりました。それはアブラハムにはやりやすかった。
But instead, God says, I want your son, your only son, that I promised you.
しかし私あなたに約束して与えたその可愛い息子、その息子を私にください。
Now, once again, here it was irrational for the command that God gave him to leave his country and go out where he didn't know where he was going.
まずその前の命令は自分の国から出て行って私が教えるところに行きなさい。あれもなんか、はあ、人が聞いてもちょっとこれ意味が分かりませんっていうものでしたね。
And now this is very, very irrational about sacrificing his son like the heathen do.
しかし、 今度神ということを自分の子供を捧げる、嘘でしょ、クリスチャンにはこんなことするんですか。いやそれは異邦人、他の神々に子供を捧げるの見たことあるけど、誠の神様にこれすることは聞いたことないって、アブラハムびっくりしたと思います。
And that is the way the heathen would do.
そして本当にその周りの方たちはその拝んでる神様に自分の子供を殺す捧げてました。
They would have these idols that were、made out of brass.
その偶像は鉄で作られた偶像。
And there would be fireUnderneath those idols, and those, the hands of those idols would be out like this, and they would literally bring their infants and lay their infants in the arms of those idols whose hands were, well, those metal hands were just blazing with fire and red hot.
だからこの鉄で作られた偶像の手をこうして出してるんですね。でその神様を拝んでる人たちは自分の赤ちゃんを連れてきてその手に置くんですね。でその手に置いたらもちろんその赤ちゃんが燃えてしまいました。
And that's the way the heathen operated. That's the way that they would sacrifice some of their children to those gods, of course, who were dead.
しかしその本当に生きてる神様じゃないけどその偽物の神様にそのように喜ばそうとして自分の子供を捧げました。
But we don'tRead anywhere here in the scripture where Abraham really argued with God or where he struggled with this, but to me, in between verses 2 and 3, somewhere in there, Abraham had to settle it in his heart that...
2節と3節読むと、アブラハムはどんな思いがあった、どんな気持ちがあったことを書いてないんですね。だけどやっぱりその2節と3節の間、多分彼心にこれ何のことでしょうか、分かりませんけど、分かりました、従いますって、やっぱりその決心した時があったと思います。
You had to make a decision. Am I going to obey God? Or am I just going to keep my son for myself?
こんな難しいこと、ここまで神様に従うのか、神様を無視して自分の可愛い子供を持つか、やっぱり選ぶこの選択があったんですね。
And the only way that Abraham could figure it out was he decided, well, if God's asking me to do it, I know that he has the power and the ability to raise my son from the dead, and that's what I'm believing him to do.
しかしアブラハムが信仰あったから、神様そんなこと言うなら私は子供を捧げます、この子供が死んでも神様の力があるからきっとよみがえらせてくださる、生き返らせてくださるという信仰を持っています
。 And you can read that, I think, in Hebrews chapter 11.
あれ、ヘブル11章に書かれていると思います。
Where he believed that God did have the power to raise him from the dead.
もし子供が死んでも神様が新しく生き返ってくださること。
But think about faith with me tonight. It doesn't stop to just look at circumstances or ponder the results, but it looks to God and leaves the unknown future and the unknown results with Him.
本当の信仰っていうものは状況を見ないことですね。状況を見てこうしたらどうなる、こうしたらああなとか、結果がどんな結果が出るっていうんじゃなくて、神様がこういうどうなるか分かりません、状況を見ても怖いかもしれないけど、それを見ないで神様こういう、それを従う、神様きっと働いてくださる。
You know, if God has given us a command, He's responsible to carry us through and to fulfill His promise to us.
だから神様私たちにこうしなさい、ああしなさいって言うなら、私たちの責任は従うこと。神様の責任は私たちを守ること。
Numbers 23:19 says, "Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, and shall He not make it good?"
23章の19節。神様がおっしゃったことは成し遂げませんか、神様はその言ったことは守りませんかっていうことが書いてます。
When God starts dealing with a person、
ナンブルス新明記じゃない、ナンブルスは多分民数記よね、民数
記。 God starts dealing with a person about, you know, certain issues in their lifeIt's good for us to just let that person really wrestle alone with God concerning those issues and get clear on those things and until their faith takes hold of God and obeys Him.
神様は個人的に私たちはもう一人よって変わるんですけど、やっぱり個人的に語りますね。このことはどうですか、私にこれを捧げてほしい、私これをやめてほしいとか、これをしてほしいとかいうことは他の人に相談しても理解できない、その人は言われてないけど、やっぱり神様に言われたことは自分と神様の間のことです。
Now I want to ask you tonight to just kind of put yourself in Abraham's place.
もうちょっと今晩アブラハムの気持ちをちょっと感じてみましょう。
And maybe it's not a one and only son that you have.
自分の場合はこの一人の息子っていうことじゃないかもしれない。
But it could be anything that is the dearest possession to your, to your very heart.
まず自分の心の中で一番大事なもの、そのことを今考えましょう。
And is that dear possession that you love so much, is it surrendered to God?
この自分の心の宝物、一番愛するもの、このものは神様に捧げていますか?
Is it under His control? Is it at His disposal?
神様から与えたものを感謝しているけど、神様がこれを取り上げてもすぐ手放しします。
You have a heart that is submissive tonight and obedient to the will of God.
神様の計画、神様の心を知るときには議論しないですぐ従うという心を持ってますか?
Willing to give up whatever He asks you to do.
神様がこれをしてほしい、これをやめてほしい、これを捧げてほしいっていう時は、そこまでっていう心じゃなくて、神様そう言うなら信頼します。
Let's look secondly tonight at the response of trust.
このアブラハムの反応はこの信頼でしたね。
As we mentioned, he was obedient without hesitation.
もう躊躇しないで神様を信頼した。
You know what Hudson Taylor said? He said that God gives His Holy Spirit not just to those who long for Him, or those who pray for Him, not just those who desire, those who pray for Him. Not to those who just desire to be filled always, but He gives His Holy Spirit to those who obey Him.
ハドソン・テイラーが言いましたけど、ちょっと最後まで聞かないとふって思うかもしれないけど、聖霊様が与えるときにはどんな人に与えられますか？ただ聖霊くださいって祈ってる人、ただ聖霊を望みたい、ね、聖霊を心に入ってもらいたいって望んでる人、いや、そのものではなく、まあ、それも大事ですけど、従うもの。だからもちろん祈るのが大事、求めるのが大事、願うのが大事、それだけで従わなかったら聖霊がないんですね。けど従ってて祈ってる、求めてる、そのものに聖霊が来るってハディス・テイラーが言いました。
And so I mentioned in between、the verses there 2 and 3、we can imagine no doubt he could have had a night of wrestling with God concerning、really obeying and submitting his son.
だからここには書いてないから2節と3節の間には一晩中があったけど、どんなことでしょうか。やっぱり人間だからあんまりね、ぐすぐす眠らなかったとか、多分ね、寝にくかった。明日の朝子供捧げる、神様分かりましたって、もしかしたらもう神様といろ分からないけど、多分ね、よく眠らなかったと思います。
If any of youever had something that troubles you or something that was weighing heavy upon you which gave you kind of a sleepless night,
you're not able to sleep well. 何かのこと悩んでると、何かのこと心配すると、あ、何眠れないよね。何か夜中に起きて、そのことしか考えられない、もう何か心配でっていうことあるでしょ。
So finally your mind's just been going all night long and finally just get tired of laying there and you get up early.
だからもうどうせ寝られないからもう 早起きしようってね、もうなんかここ寝ても意味がないってことで起きてしまうっていう時がありますか。
But it says in verse number 3 and Abraham rose up early in the morning.
アブラハムが朝早く起きたって書いてますから。
And he got the donkey ready and took two of his servants with him.
しもべを準備して、
And Isaac his son woke him up and they got the wood for the burnt offering together.
焚き木も火も揃って。
And they began the journey, three-day journey.
その3日の旅でしたね。
To Mount Moriah.
モリア山。
He obeyed the first time, didn't he?
だから本当にこれを読んでみると、1回で従ったね。1週間待ってくれじゃなくて、すぐ次の日。
Surrendered to God and said, well, and in his mind and in his heart, it was already done.
だからもう心にも決めてあった。分かった。もう神様に捧げます。もう捧げたと同じようにもう決心しました。
But he put action, he put his feet into action along with the commitment that he made to obey God.
ただそれを決めた、決心しただけじゃなくて、やっぱりもう足も運びましたね、実行しました。
You know, it's easy to say words, it's easy to testify about things.
私たちも証でいろんなこと言いやすいことでね、こうします、ああしますとかね、言葉で言いやすいんです
けど。But does your life really match up with your testimony?
けどその証のその言葉と日々の行い、それは合っていますか?
Now they're on that third day and they're, the servants are left behind at the foot of that mountain andHis son Isaac and he and the donkey they head up that mountain to make that sacrifice.
しもべたちをここで待ってくれということで、今度イサクとそのロバと焚き木と火だけを持って行きました。
And they just have everything, and he's done this before with his father, and so he's not worried until he looks around and realizes, hey, you know, there's no sacrifice, there's no lamb here.
だから今まで何回もイサク君がお父さんと一緒に祈念を捧げ物をしたことあるから。いつもと同じだから何にも心配ないけど、考えてみるとあれ、焚き火があって火があるけど、羊はっていうことで、お父さんなんか忘れたんじゃないって思いました。
And of course we see the prophetic statement in verse number 8 that Abraham said to his son, God will provide himself a lamb for a burnt offering.
この8節、アブラハムが答えたイサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだって答えたんですね。これは今から言っているのが予言の言葉であって、もうある日イエス様がこの子羊としてあの十字架に死んでくださる、これに対しての予言の言葉もあります。
Amen. You remember John the Baptist, what he said when he saw Jesus, he said, Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world.
バプテスト、ヨハネもイエスを見た時には、あ、神の子だけど、この羊、ある日この羊はこの人間の罪を取り除いてくださる羊だって言いましたね。
And you know that Jesus, of course, laid down his life as the Lamb of God, as God's only Son, as a sacrifice for our sins.
もちろんイエス様、罪がない羊、そのイエス様が私たちのために生贄として捧げられましたね。
Of course, he spoke those words. It wasn't just for that time, which would happen in a few hours, but it was looking clear ahead to a few thousand years ahead when Jesus would come.
だからその日も羊を与えてくださることを信じてたんですけど、また今から何千年後の話もこの子羊イエス様の予言の。
Aren't you thankful tonight for sin's penalty that has been paid by the precious blood of the Lamb?Jesus Christ that taketh away the sins of the world.
本当にイエス様の尊き血潮によって私たちの罪が許されたことを心から感謝します。
The action of faith is in verses 9 and 10. He built an altar there.
この信仰の行いもありますけど、そこに祭壇を建てました。
And the Hebrew word for altar means a place of slaughter or sacrifice.
この祭壇って捧げる場所っていう意味があります。
And many people don't have any problem sacrificing things, but the most difficult thing to sacrifice is self.
やっぱり人間はこの祭壇に来ても、神様あれを捧げます、これを捧げますって、簡単なものすぐ捧げるけど、最後には自分自身を捧げるってこと、そこに引っかかってしまう人が多いですね。
In Abraham's case, it wasn't a problem with himself, but it was his son.
Abraham の場合は自分を捧げるのは簡単でしたけど、この自分の大事な息子を捧げるのが難しかった。
But he laid all of that wood in order. He did it just as he was supposed to.
しかし、本当にやるべき のように焚き木を並べて準備しました。
And of course, there's a process that a person goes through when they, when they truly die out to self and, and give their all to God.
やっぱ私たちもこの清めるためにも、この自分自身をすべて神様に捧げるっていう必要があります、ね。
Sometimes it has to be some things that have to be cleared up in their lives.
やっぱり時々、ああ、こう祈ってる清め求めてる時には神様はこの人とトラブルがあるでしょう、これを仲直りしてきなさいとか、この人に謝りなさいとか、もういろんなこと、本当に祈ってるうちにいろんなことを教えてください。
Sometimes restitutions that have to be made and wrongs that are made right and, and、things that have, you've done wrong in the past, you have to straighten those things out the best of your ability.
前、人に対して罪を犯したか、人の心に傷をつけたとか、いろんなこその思いが、神様がその思いを起こすなら、それを直すというか、それを償いする必要があります。
Sometimes in people's hearts, if they aren't careful, they'll allow a grudge to, of unforgiveness to develop within the soul against an individual that has wronged them.
まあ、時々クリスチャンと言いながらでも、誰かに対して許さない、恨みを持っている、そのことも神様が教えてくださいますね。
But realize, you need to realize tonight there's no true spiritual victory.In that kind of a heart.
やっぱりそんな心を持ってるなら、その心は勝利っていう心じゃないんですね。
Because Jesus tells us we can't forgive our brother or sister, then he won't forgive us.
私は自分の兄弟と姉妹を許すことできなかったら、父なる神様私も許してくれないってことを聖書に書いてます。
Some things are so important to people that they come between them and God.
やっぱり人によって人の性格によって変わるんですけど、自分が気に入ったものと彼が気に入ったものとか、自分の宝物とよその人の宝物違うんですけど、神様よりこれが大事と思うならそこになっちゃ
ダメないんです、ね、as the is one from。
やっぱり本当に人が変わる、性格が変わる、趣味が変わる、また宝物も変わります。
Some maybe it's a love of theirOf their career that they're so in love with that they put that before God.
ある人は自分の仕事、もう神様より教会より自分の仕事が一番っていうことですね。
Where they're not willing to keep God's day holy, they're not willing to keep God first in their life. They'll run over those type of things just because they're in love with what they do.
やっぱり日曜日は教会行くべき、わかる、神様礼拝するにわかるけど。それより自分の商売の方が大事ってそっちを選ぶ人もいます。
Men sometimes it can be cars, it could be houses, it could be with ladies clothing and jewelry and all of these different things you can have a love for that your affections can get wrapped around.
まあ男性だったら自分の新品車かもしれない、自分が建てたばっかりのお家か、自分が何かこう乗ってるものか、そんなものかもしれない。女性だったら自分の服や自分の宝石とか、そんあごめん宝石とか、そんななんかこう宝物はやっぱ男女も変わりますね。
Sometimes unbelief will get in the way。
そして本当にこの求めている間に時々この、疑いが来ますね。
One of the greatest hindrances to spiritual victory。
やっぱり勝利を得る時には一番邪魔になるのがこの不信仰、疑いです。
There's no really other greater hindrance or difficulty in our spiritual progress or prosperity than unbelief.
本当に信仰の成長したいけど、この不信仰、疑いが邪魔になってしまいます。
And when Jesus said, according to your faith, so be it unto you, then if a person has unbelief, there's no way that he can do it, do what he wants to do for that person.
神様があなたの信仰の、あなたの信仰通りになれ。なりなさいっていうことが、もし私たちの信仰通りだったら、もし私たち不信仰だったら、やっぱ危ないんですね。
You remember the children of Israel, they got up to Kadesh Barnea, they got up to the, really close to the Jordan's edge, and they sent those spies into the land of Canaan, they came out with a bad report, 10 out of the 12, and they said, okay, we can't do it.
イスラエル人たちはこのヨルダン川に渡る前にスパイを送り出しました。このスパイの中に12名の中には10人は帰ってきて、ああできない、もうダメだ、 人は大胆な人、ああもうできないっていうことで。
And because of their unbelief, they did not enter into the promised land.
だからその不信仰のためにその神様約束された地に入ることができませんでした。
And so they wandered around in the wilderness until most all of them, of course, lost their lives except for Joshua and Caleb.
だからヨシア、カレブ以外のもうずっと荒野の中にぐるぐるぐる回りながらそこで死んでしまいました。
Let's move on in this story here as we go about. We understand that Isaac, of course, was way stronger, no doubt, than his father.
もちろんイサクはまあ年は書いてないけど、中学生高校生ぐらいの年だったでしょう。だから115歳とか120歳に近いものと比べたら、もう簡単にお父さん倒すといきますね。もちろんイサクの方が強かったんです。
But Isaac.Submitted himself, to the will of his father.
しかしお父さんが自分を縛るのを見て、もう喧嘩しないで逃げようとしないで素直にそれにも従ったんですね。
And I thought, you know, it's a tremendous amount of surrender here for him to surrender his only son that holds all the promises that God had given him.
やっぱりこのアブラハム、イサクを捧げるってすごいのは、この子供からこのたくさんの子供、孫が生まれてくる、もう子孫が、神様の約束はこの子供から、はあ、なんでこの子供を捧げないといけないっていう多分気持ちがありながらそれをやったってことがすごいです。
And really some of the dearest things to us would be way above anything material would be family.
やっぱり私たちの心にはお家とか車とか服とかそんなものよりは自分の子供たちが大事かなと思うんですね。
But I thought tonight is our families on the altar.
私たちの家族、私たちの子供たちは祭壇に置かれてますか、捧げてますか。
I know people do that when they're younger. They say, "Okay, I give you, Lord. I dedicate you my child, my son, my daughter." We have a ceremony. They do that.
赤ちゃんが小さい時にはここで立って式やりますね。神様から与えたこの子供を神様にお返しします。守ってくださいっていう。その小さい時にはそれやるのは簡単かもしれないです。
But then as they grow older, they tend to pull them back off of the altar.
しかし気をつけないと、だんだんその子供が大きくなってくると、その親が、ちょっとこの祭壇から引っ張って、少しずつ引っ張って引っ張って、なんか自分のものだ、自分が神様の方向よりは自分の方向に行ってほしいっていう恐れがあります。
And take control of their children instead of God, allowing God to take control of their children.
もう神様に任すんじゃなくて、自分に任した方がなんか安心っていう気持ちです。
Again, are our families, are our children surrendered to God?
しかし子供が大きくなっても、神様あなたのものです。どうぞ神様考えてください。あなたは支配してくださいってまだ言えますか？
And then what about yourself?
また自分自身はどうですか？
Your plans, your dreams, your ambitions, your future, has it all been turned over to God?
自分の計画、自分の夢、自分の趣味、自分のすべて愛するものはもう神様に手放してますか？
Is God in full control of your life tonight?
神様どうぞ私の1から10まであなたは支配してください。
We see that there's a reward for obedience here.
ここにはこの従順の報いを見ることができます。
And you know, this is a true test of faith. Before I get into that final point there, this is a true test of Abraham's faith.
ここにすごいやっぱりアブラハムの信仰が試されてますね。
And sometimes, you know, we face difficulties in life, don't we?
私たちクリスチャンにも大変な時が来ます、ね。
Let me give you an illustration of what happened in a certain man's life. It was a Christian businessman who had some very great losses and financial setbacks unexpectedly.
ある、まあ、クリスチャンのセールスマンでしたけど、彼の会社がうまくいかなくて、もう経済的に困ってて、もうショック受けてました。
Begin to doubt the wisdom and the providence of God in all of this.
彼がお家に帰ってきて、ちょっとこうがっかりして、本当神様に守られてるんかな、神様、って少し疑いな気持ちで。
God would allow these trials to overtake him.
なんで私にこんな試練があるんでしょうか。
And he returned to his home one evening.
そしてお家に帰った時。
in a kind of a gloomy, despairing state of mind, he sat down before the fireplace. In his library. And he just was tossed with a tempest of doubt and destitute of true comfort in his soul. While he's sitting there trying to contemplate all of this and process it in his mind with these doubts and fears, his little boy of 6 or 7 years of age came in and sat on his knee.
その時その6歳ぐらいの息子が来てパパの膝に座って。
And over the mantelpiece of the fireplace there, there was a sign.
でそこに御言葉みたいなものを飾ってましたね。
And it read, His work is perfect.
神様の技は完全であるって書いてました。
And so the child, he's, of course, he doesn't know how to read very well, and he spells it out and the words and points to it and asks his father, he said, Papa, what does perfect mean here?
His way is P-E-R って一生懸命読んでるね。Perfect. 父さん、perfect. 完全っていう意味、何の意味？って聞きました。
And the father was taken back by his son's inquiry, and before he had a chance to respond to his son, then the little boy said, "Doesn't this mean that God never makes a mistake?"
神様完全であるってことは、神様は絶対間違うことよないね、間違いを起こすことないって意味でしょうねって言いました。
And that was just the thought that the troubled father needed to hear.
お父さんそれを聞いて、そうそう、それがちょうど意味である。その気は、その子供の言葉によって、ああそう、神様間違うことがない。神様の技は完全であるっていうその言葉によって彼の信仰をもう一度立たされました。
And as he responded to his son, as he responded to him, he said that's exactly what it means, and his doubts.And fears fled away, and his spirit was revived, his confidence was revived in God again.
もうちょっと確信を持って、この疑いは逃げ去りましたね。
Well, tonight this is all I'm going to give you. We'll talk about maybe finish this tomorrow night and go on to a better part of this scripture. But I ask you tonight as you're all on the altar of God.
どうでしょうか。今晩私たちはすべてこの祭壇に並べて、
As you're all still under his control.
まあ前はそれしたけど、今もそうですか？今の私のすべては神様に支配されてますか？
Or is self in control still tonight?
それかいつの間にか神様じゃなくて自分自身がまた支配してるっていうことでしょうか？
Let's stand together and close with that song 580.
どうぞ立ち直ってください。